こんばんは。今日はヨハネの福音書1章、前回の続きですね。18節まで前回行きました。なので19節から、最後の51節までを、一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日も御言葉を学ぶ機会を与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞこれからの時あなたが導き祝福してください。ここに書かれていることを理解することができるように、理解する力もアイデアもインスピレーションもどうぞお与えください。そして毎日の生活の中にこれを持ち帰ることができますように、御言葉を分かち合う私にあなたの知恵と力をお与えください。あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができますようにお助けください。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。ヨハネの1章の、1節から18節までは、このイエス・キリストの弟子のヨハネさんがイエス・キリストについて、証ししている、この世界の始まる前からイエス・キリストはおられて、イエス・キリストは神と共におられて、でまた言葉でありロゴスであり神であったという、神であるということを伝えていました。でバプテスマのヨハネもこの中に、前回学んだ中に登場してましたけども、今日はもう少し詳しいバプテスマのヨハネのイエス・キリストについての証、また弟子たちの証を通して学んでいきたいと思います。まずは19節から21節。ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。彼は告白して否まず、私はキリストではありませんと言明した。また彼らは聞いた。では一体何ですか？あなたはエリアですか？彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか？彼は答えた。違います。でユダヤ人たちはバプテスマのヨハネのもとに使いを使わしました。この19節を見てみると、祭司とレビ人をエルサレムから使わしたというふうになってて、24節、今読んでないですけど、24節を見てみると、彼らはパリサイ人の中から使わされた。だから、祭司とかレビ人の中にも、こういうパリサイ人、立法に厳格な人たちがいたということになりますね。で、その人たちがヨハネのところに行って、使わされました。その目的は、このバプテスマのヨハネ、荒野で、悔い改めを進めていて、多くのユダヤ人たちに、悔い改めを進めて、そのバプテスマを水で授けているという、この人が 何なのか、何者なのかということを知るために、彼らは使わされていきました。あなたはどなたですかというふうに尋ねました。で、そこでバプテスマのヨハネは、私はキリストではないとはっきりと伝えています。で、あなたはどなたですかというふうに聖書に、私たちの聖書には書かれているんですけど、それしか書かれていないんですけど、だからここにそのキリストではないというふうに言うぐらいですから、あなたはキリストなんですかというようなニュアンスが含まれてたんでしょうね。この字だけではわからないです。いずれにしても私はキリストではないということをヨハネは答えました。すると、あなたはエリアですかというふうに聞きました。今これ一つ一つ開けるとちょっと時間ないので、後で開いて見るのをお勧めしますが、マラキの4章、5節と6節、マラキの4章、5節と6節、こう書いてあります。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子供に、ごめんなさい、子に向けさせ、その心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。で、この預言者エリアという、名前というか、もともと預言者エリアはいましたけども、そのキリストが来られる前にこのエリアが使わされるというマラキを通して語られた預言に基づいて、あなたはエリアですかというふうに彼らは聞きました。でもバプテスマのヨハネは、いや私はエリアではないと答えました。で、ルカの一章17節。ルカの一章の17節。バプテスマのヨハネのお父さんのザカリアに、 天から御使いが使わされて、次のように言いました。彼こそ、これはこの子供を指して、つまりバプテスマのヨハネを指して言ってますけど、彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのですというふうに言っています。だから御使いを通して語られた言葉は、このバプテスマのヨハネというのはエリアの霊と力で主イエス・キリストの前触れをするものだというふうに生まれる前に伝わっていたわけですね。で、マタイの11章の14節、イエス・キリストは次のように言っています。バプテスマのヨハネを指してこのように言っています。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。で、この一つ一つの情報をどのように、当てはめていくか、ピースとしてはめていくかですけど、そのイエス・キリストがバプテスマのヨハネのことを、実はこの人こそ来たるべきエリアなのですと言ったんですけど、バプテスマのヨハネはエリアでは、私はエリアじゃないというふうに言ってるし、また御使いはエリアの霊と力で主の前触れをすると言っています。で、このマラキの予言では、ここはもうどう考えても、イエス・キリストが戻ってこら、イエス・キリストが来られるときに、この予言者エリアが使わされるというふうにしか読めません。でもこれは全ての人にとって、その予言者エリアというか、予言者エリア本人がそこで使わされるわけですよ。けれども、このイエス・キリストが今から約2000年前にこの地上に来られた時というのは、初臨というふうに言われてて、初めて臨むと書いて初臨と言われてて、もう一度戻って来られるのを再臨というふうに私たち言いますけども、再臨の時にはエリア本人が使わされて主の前触れをするだろうと。でも、初臨の時にはエリアの霊と力が与えられたバプテスマのヨハネが使わされました。で、バプテスマのヨハネを通して語られた悔い改めのメッセージを聞いて、イエスをキリストと信じたのであれば、バプテスマのヨハネは、その信じた人にとって、キリストの到来を、の前触れをした、来たるべきエリアというふうになります。だから限定的です。信じる者たちにとっては、バプテスマのヨハネはエリアなんだと。だから、キリストが来られるということを信じたわけ、その前触れとして、バプテスマのヨハネが語ったからね。だから、バプテスマのヨハネが私はエリアではないと言ったことと、イエス・キリストがあなた方がもし進んで受け入れるんだったら、実はこの人こそ来たるべきエリアなんだということとは、その矛盾しないですね。で、イエス・キリストのもう一度戻ってこられるその再臨の時には、必ずその預言者エリア本人が来るはずですね。使わされるはずです。その後、エリアではないと、バプテスマのヨハネが語った後に、この使わされた人たちは、あなたはあの預言者ですかというふうに聞きました。で、あの預言者というのは、どの預言者かというと、申命記の18章に書かれている預言者です。申命記の18章の15節。これはモーセが語った言葉です。あなたの神、主は、あなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような、モーセのような、一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。イスラエルの民に向かって、このことをモーセは語っています。で、神は、その私のような同胞の中から、あなたのうちから、だからユダヤ人として、一人の預言者を使わすと。で、この預言者ですかというふうに彼らは聞いています。で、この預言者というのはどういうものかというと、ペンテコステの後、聖霊の力を受けて、ペテロがそのことについて、説明しています。使徒の働きの3章。使徒の3章の19節から23節。使徒の3章19節から23節を読みます。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは 神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。ペテロはこの申命記の18章の15節を引用して、この預言者、私のような預言者とモーセが言ったのはイエス・キリストのことだというふうに言っています。なので、もうこのあの預言者イコールイエス・キリストというふうに私たちは理解します。なので、バプテスマのヨハネは当然違いますです。あの預言者っていうのはキリストだからね。で、22節から24節。バプテスマのヨハネが自分のことを何と言ったのか。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか？私たちに使わした人々に返事をしたいのですが。あなたは自分を何だと言われるのですか？彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいるあの者の声です。彼らはパリサイ人の中から使わされたのであった。バプテスマのヨハネは自分のことを声と言いました。私は声なんだって。この、バプテスマのヨハネが引用したのはイザヤの40章です。40章の3節。そこで予言されている。王が来られる前に道をまっすぐにしなさいという叫ぶ声なんだって。だイエス・キリストが来られる前に、悔い改め、自分の罪を認めて、その罪の許しをいただく。罪の許しを受けることを勧める声ですよ。イエス・キリストが来られる前に、イエス・キリストこそが、その罪を、あがなってくださる。罪を許してくださる。その罪が、私たちの罪が許されるために、すべての人の罪が許されるために、十字架にかかって、命を投げ出してくださる。生贄となってくださる。だから、その王であられる、またメシアであるイエスが来られる前に、自分の罪を認めて、悔い改めて罪が許される必要があるということを自覚しなさいよと言ったのが、このバプテスマのヨハネの主なメッセージです。だからそうやって王が来られる前に道をまっすぐにしてるんですよ。そしたらイエス・キリストが来られた時にみんながイエス・キリストのことを見上げて、そして自分の罪をイエス・キリストにあって許していただくというその点と点がつながりますからね。私は声だって。どういう声かというとイエス・キリストを指し示す声だって。バプテスマのヨハネは常にイエス・キリストを指さしていました。この後にもありますけど、私じゃないんだって。イエス・キリストなんだって。私がどうこうじゃなくて、イエス・キリストがどうこうなんだって。聖霊もまた、イエス・キリストを信じた者たちに、うちに住まわれますけど、聖霊は私の心が荒野のような状態になるときに、声となって、私の罪を指摘し、そして悔い改めを進めます。イエス・キリストを聖霊は指さして、キリストのもとに行くんだって。その罪を許していただくという、罪の許しを受け取りに行きなさいと。バプテスマのヨハネは声だって。聖霊も私たちのうちに与えられている声です。そうやって私たちがその聖霊の声に従順に応答すると、今度は私たちが他の人への声ともなりうります。私が清いからじゃないです。私が何かできるからじゃないです。人と比べて正しいからでも優れているからでもありません。自分は神の前に罪人で、神のような愛がなくて、罪というのはその神の正しさの基準、愛から外れるということだから。その罪があって、その罪のゆえに裁かれて、そして罰を受けて滅ぼされて当然な私を、神は恵みによって、そしてイエス・キリストの十字架によって、許してくださったから、その許しを受け取ったから、それがあまりにもありがたいから、私に向けられたその神の愛があまりにも大きいから、それに感謝して、喜んで、私は他の人たち、周りの人たちの声になれるんですよ。その罪を許してくださる方がおられるって。 その罪はこのイエス・キリストにあって本当に許されるんだって。その人に語りかける聖霊の声に聞き従うことが祝福であることを私たち知ってるんですよ。自分が悔い改めに進んだら罪を許していただいた。そしてそこの先にあるのは神の愛と神の恵みと神の憐れみ深さじゃないですか。それが素晴らしいってことを知ってるから、それを体験してるから他の人に伝えようって思うんですよ。それは私が清いからでも、私が何かできるからでも、私が優れてるからじゃないですよ。ただただ神の愛とイエス・キリストのこの恵みを、そして許しを信仰によって受け取ったからです。25節から28節。彼らはまた尋ねていった。キリストでもなく、エリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？ヨハネは答えていった。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。このことがあったのはヨルダンの向こう岸のベタニアであって、ヨハネはそこでバプテスマを授けていた。バプテスマのヨハネが人々に水でバプテスマを授けていた理由です。で、この祭司たちやまたレビ人たちに使わされた人々は、何の権威でバプテスマのヨハネが人々にバプテスマを授けているのか知りたかったんですよ。報告するために。そして自分を使わせた人たち、祭司とかレビ人たちとかパリサイ人たちは、そんな権限をバプテスマのヨハネに与えてないと。何の権限があって、何だからといってそのバプテスマを授けてるんだというふうにここで聞いています。ちなみに、マタイの21章23節、マタイの21章の23節、イエス・キリストが、宮から両替人たちとか宮で商売してるたち、その神に生贄を捧げるのに、神との関係を、回復させるために生贄を捧げようと来た人たちからお金を巻き上げる人たち、その人たちを追い出した後、そしてその翌日、イエス・キリストがまた宮に戻ってきて御言葉を教えていました。その時にレビ人とかパリサイ人とかが来て質問したんですよ。イエス・キリストに、何の権威でこんなことやってんだって、あなたはって、私たちはあなたのこと知らないって、あなたにこの権威を与えたつもりはないと。バプテスマのヨハネはそれに対して、あなた方の中にあなた方の知らない方がいるって、私はその方のためにやってるんだって、私の後から来られる方がおられるって、私はその方のためにやってるんだって、そしてその方は、私はその方の靴紐を解く値打ちもないって。人の靴紐を解くということは、この当時何をするためかというと、一つだけです。その人の足を洗うためです。人の足を洗うという仕事は、その家の中でも最も位の低いしもべの奴隷の仕事です。だけどバプテスマのヨハネはイエスに対して、私は最も位の低いしもべの値打ちもないって言ってるんですよ。イエス・キリストに対して、家の中の一番位の低い、そのしもべでもできるような、その靴紐を解くという作業を、私はできないくらい、イエス・キリストに対してできないくらい、私はイエス・キリストの前にその値打ちのないものだって、私たちこれを覚えている必要があります。イエス・キリストのことを思い出すときに、イエス・キリストの前に出ていくときに、イエス・キリストの皆によって祈るときに、イエス・キリストのことを思い巡らすときに、これを覚えている必要があります。私はそもそもイエス・キリストの前に立つなんて到底できないものだったって。イエス・キリストに語りかけることさえできないものだったって。できないっていうのは、できるできないという能力の話ではなくて、ふさわしくない、似つかわしくない、価値がないという話です。もう決して交わることのなかった このお互いなんですよ。イエス・キリストが天から下ってきてくださったおかげで、私はイエス・キリストのことを知っているんですが、そしてイエス・キリストが十字架にかかって私の罪をあがなってくださったがゆえに、私はイエス・キリストのことを知れたんですけど、そうでなければ、イエス・キリストと親しい関係なんて、気づくことなんかできないし、話しかけることも近寄ることすらできないくらいの方なんですよ。私たちの毎日の生活の中で、このイエス・キリストという方を考えるときに、通常、ありえない、私がこのイエス・キリストの皆によって皆を使うとか、イエス・キリストにそのお慕い求めるとか、イエス・キリストにより頼むとか、到底できる方じゃないという。そういう方でないということを覚えている必要があると同時に、その垣根を越えたのが神の愛であり、恵みなんですよ。神の恵みなしに私はイエス・キリストの皆によって皆を使うことはできません。イエスの命も私の心の中に浮かんだだけで、イエス・キリストの清さに打たれて死なないといけないぐらい、私はキリストに比べるとキリストの前に私は汚れてます。でもこれが許されているのは、神の私たちに対する大きな愛と、イエス・キリストの私たちに対する恵みですよ。私、イエス様のこと大好きみたいな、そういうのは別に悪くないんだけど、いいんですけど、でも、そもそも、この神の愛と恵みなしに、そんなことを言う価値も値打ちもないものだったということを、この、そこの深いところで覚えている必要があります。いや、本当ありがたいですよ。このような方がですよ。私から行けないから、イエス・キリストから近づいてくださって、しかも十字架にかかって、命を懸けて私の罪を負ってくださって、罰を代わりに受けてくださって、神との橋渡しをしてくださってるんですよ。この神の恵みや、神の愛というのが、どれだけのものなのかということをもっともっと知りたいですね。29節から31節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私が私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。ヨハネはイエス・キリストを見て世の罪を取り除く神の子羊というふうに言いました。その当時は神殿がまだ機能していて、人のその罪を除くために動物、特に子羊が捧げられていました。水越の祭りの時も子羊ですからね。で、当時の人々にとってはこの言い回しというのはとても分かりやすいんですよ。罪を取り除くために子羊がほふられる、殺される、犠牲になる、生贄として捧げられる。私の罪をその子羊に負わせて、そして私が死ぬ代わりに子羊をほふって殺して焼いて火にするという、あ、ごめんなさい、灰にするっていう。イエス・キリストは世の罪を取り除く神の子羊として、この世の存在する人のすべての罪を負って、そして罰を受けて代わりに十字架でほふられて死ぬという、その絵ですよ。この方がイスラエルに明らかにされるために、バプテスマのヨハネは水でバプテスマを授けているんだって。この方というのは私よりも先におられた方だって。半年ぐらいバプテスマのヨハネの方が先に生まれているんですが、ここでこう言ってるのはヨハネのその一章の前半、一節から四節までの間に、この世界はこの方、ロゴス、イエス・キリストによって作られたって。だから世界の初めからおられる方なので、私よりも先におられた方というふうに、 バプテスマのヨハネは言っています。また彼もイエスがキリストだとは知らなかったって。知らなかったけども、誰が誰なのか、誰がキリストなのか、本当にこのキリストが来られるのか、わかんなかったけど、彼はその神が私を使わしたということを信じて、荒野に出て行って、悔い改めを進めて、神の国が近づいたから悔い改めなさいというふうにメッセージをして、人々に水でバプテスマを授けていました。ちなみに、その水のバプテスマというのは、私たちからすると、まあなんか、イエス・キリストを信じたら受けるものっていうような、また、神の前に、人の前に、その罪を、罪に死んで、新しい自分に、神の助けによって生きるんだということを、証明というか、その誓うというか、正しい良心を持って、それを言い表すためのものだというふうに理解するんですが、当時のこのユダヤ人たちにとって水のバプテスマというのは、その身を罪から清めて、で、罪の許しと悔い改めの必要を自覚するためのその宗教儀礼というか、その身を清くするという。で、多くのユダヤ人たちは、この当時、まあ今もそういう人たちもいるんですけど、その自分がユダヤ人であるがために、私は救われているというふうに思っている、考えている人たちがいます。ユダヤ人で自分がありさえすれば自分は間違いなく救われていて、その神の国を相続することができると。だからイエス・キリストを信じるということは、そのユダヤ人でその人が亡くなると理解するので、そういう人たちというのはイエス・キリストを信じる、ユダヤ人がクリスチャンになるということをそのとても拒否するわけですよ。ユダヤ人であれば、つまりそのしきたりを守っていれば、そのここの生活様式を続けていれば、そのまま天国に行けたのに、イエス・キリストなんか信じたら行けなくなっちゃうじゃないかというふうに彼らは考えているわけです。で、通常異邦人がそのユダヤ教に改宗するときに、水のバプテスマということは、水のバプテスマを人々に授けていました。だからユダヤ人が水のバプテスマを受けるというのはある意味異例なんですよ。で、逆に、このバプテスマのヨハネのメッセージを聞いて、水のバプテスマを受けたユダヤ人たちというのは、自分が本当に異邦人だっていうふうに自覚するほど、罪の意識があったってことです。私はユダヤ人だからとか、そういうふうに考えてないんですよ。私はユダヤ人だろうと何だろうと、神の前に罪を犯してるって、それが許される必要があるということを、彼らは自覚したんですよ。それで多くのユダヤ人たちが、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けていました。まあ、そういうそのバプテスマについての背景もあって、レビ人とか祭司たちが人々を使わして、あんた何してんねんっていうそのツッコミを入れてるわけですね。バプテスマのヨハネに。イエス・キリストは私の罪を取り除いてくださる方です。自分の罪を。神を思いを尽くして、心を尽くして、力を尽くして、愛してないなという、それが第一の戒め、第一の命令だから。その一文をもってすると、私はどんな私でも罪に定められます。そして許される必要を自覚する必要があります。私たちの毎日の生活の中から、私たちの毎日の生活の中のこの考えとか思いの中から、私たちの心の中から、神を締め出してしまうと、この罪の意識というのがなくなります。自分の肉で、自分のやりたいことのために、自分がやらないといけないと思っていること、神とかじゃなくて自分がやること、やりたいこと、それを追求することに、何ら罪の意識を持つことはないです。肉が、私たちの持ち前の肉が、拒絶反応は起こさないから。でも、こと、私たちの生活の中で神が願っておられるような、親切にするんだとか、忍耐するんだとか、許すんだとか、この人のために祈るんだとか、神の前に出てって静まるんだとか、神のその言葉を思い巡らして、その神の言葉を聞くんだとか、そうやってそのこと、その霊的な事柄に私たちが目を向けようとすると、途端に戦いが始まるんですよ。肉との。 私のそのこの体をめぐった肉と霊、どっちが主導権を握るかという戦いが始まるんですよ。でそこで自分の肉ではなくて、本当にその日常生活の中に神を考えの中に、また思いの中に入れて、神が願っておられる事柄にその目を留めていくと、私がどれだけ神の前にできていないのか、罪人なのかということが分かります。そしてどれだけ許される必要があるかということが分かってきます。 でもそれを悔い改めたら、神の前に持ってったら罪を認めて、神を信じて正しい方なので、私たちのその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださると、ヨハネは第一ヨハネの一章で言ってますね。また、新約として、エレミアを通して神が語られたことも34節に。神は私たちの咎を許し、私たちの罪を二度と思い起こさないとも約束してくださってますね。そういうことを、パッケージ許されるんだっていう、イエス・キリストは私の罪を取り除いてくださる神の子羊なんだって、子羊として、神の子羊として私の代わりに十字架にかかって死んでくださったんだということを思い巡らしていると、私たちの毎日の生活の中に罪悪感とか罪責感で押しつぶされるようなことはないです。いやー、こんな私なのにとか、どうせ私にはできないんだっていう諦めもないです。なぜかというと、そのできないからこそイエス・キリストが犠牲になってくださったということを心の中で、思いの中で巡らしているからです。神が私のことをイエス・キリストにあって許してくださるということを覚えている限り、そしてその許しを受け取っている限り、私たちがその神を愛することをやめたりしないですよ。32節から34節。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。これ、バプテスマのヨハネの証言を、イエスの弟子のヨハネが記録していますね、こうやって。神がバプテスマのヨハネに、イエスが神の子、キリストであることを伝えるための印ですよ。その印がイエスの上に実現したのを彼は見たんですよ。だから、これを証言しているんですって。イエス・キリストは世の罪を、私たちの罪を取り除く神の子羊であると同時に、私たちに聖霊によってバプテスマを与えてくださる方です。バプテスマというのはバプティゾーという言葉、つまり浸すという言葉です。水で浸す。それが水のバプティゾーですよ。だけどイエス・キリストは聖霊によってバプティゾーをしてくださると。聖霊によって私たちを浸してくださるんだって。だ、聖霊という方は、ローマの5章の5節を読んでみると、私たちの心に神の愛を注いでくださる方だとあります。また、ローマの8章の11節。死者の中から蘇らされた神のごめんなさい。イエスを死者の中から蘇らせた神の力が私たちを生かすんだって。で、聖霊のことを言ってるんですよ。そのイエス・キリストを死者の中から蘇らせた方の霊が私たちのうちに住んでおられるって。だからイエス・キリストは罪の許しという新しいスタートを私たちに与えてくださり、救いを達成し、神の国を相続するというゴールに至るまでの助け手として、聖霊を私たちに与えてくださってるんですよ。だから、罪が許されるというだけでは、イエス・キリストのその救いというのは、半分しか分かってないということです。半分しか体験してないということです。もう半分は、私たちをこの地上でのその生活の中で、神が願っておられるような 神を愛し人を愛する生き方に生きるために必要な助け手としての聖霊が与えられていて、聖霊の助けをいただいて、私たちはこのレースを最後まで走り切ることができるという保証もイエス・キリストは与えてくださってるんですよ。その聖霊で私たちを満たしてくださるって。だから私にはできないとか、私は無力だというのは正しいことなんですが、それを言い訳にしてはならないです。だって聖霊は私たちにイエス・キリストを信じたらそれぞれに与えられていて、その聖霊が私たちに神の愛を注いでくださるんですよ。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちも互いに愛し合おうではありませんか。これもヨハネの言葉です。第一ヨハネの4章、10節。あ、11節か。すいません。神は、またイエス・キリストは、私たちに聖霊を与えてくださって、神の愛を私たちの心に注いでくださって、神に応答する、その神の愛に応答する、神に従っていく、そのモチベーションとなる、動機となる、神の愛を私たちの心に注いでくださっているんですよ。だから、そんな、その、私、神の愛を知りませんとか、神の愛に応答するぐらい神の愛を知りませんっていうふうには言えません。言えませんというか、神のせいにはできないということです。なぜかというと、神はもう聖霊によって私たちの心にご自分の愛を注いでくださっていて、神がどれほど私たちのことを愛しておられるのかということを、その聖霊を通して私の心に注いでおられるんですよ。だから私がその蛇口のところに行って、聖霊の神の愛を味わうためのその聖霊の蛇口の方に水場に行って、それをその水を、神の愛を自分が受け取って、それを味わうかって話じゃないですか。神はもうその神の愛を聖霊によって注いでおられるんですよ。それを受け取るか受け取らないかは私たちの判断です。神の愛を知らないんであれば、その神の愛を知らないから、こんなにも愛されたことが分かんないから愛そうってならないのであれば、こんなに愛されたという、その私が重い腰を上げて、私の肉、いやもうこんな愛するとかもうやめてくださいって、まあ、もう忍耐するのも嫌だし、親切するのも嫌だし、許すのなんかもうもってのほかだしっていう、そういうその自分の肉の思い、神の愛で愛したくないという思いを変えてくださるほどの神の愛を味わうだけに必要な神の愛というのは、聖霊によって私たちに注がれているんですよ。現在進行形で。それを知らないというのは、私がそこから背を向けてるか、そこに行くのを何かしら自分の肉で愛したくないから。だから拒んでるか、です。だから神の愛を私はまだ知らないのでっていうのは言い訳にはならないんですよ。いや、知らないんだったら注いでくださってる聖霊のところに行って、祈りの中で聖霊が注いでおられるその神の愛を私に教えてくださいって。それを受け取れるように私を導いてくださいって。そう祈り求め続けるといいわけですよ。また私は無力だって。確かに無力です。けれども、私たちの内側に死者の中からイエス・キリストを蘇らせた神の力、その神の力によって蘇らされたんですけど、イエス・キリストはね、そのイエス・キリストを死者の中から蘇らせた方の霊が私たちのうちに住んでおられるんですよ。イエス・キリストを死者の中から蘇らせた方のその霊が、それだけ力を持った方の霊が私たちのうちに住んでおられるということは、その方に頼りさえすれば、私たちに神が願っておられることを実現するために必要な力はそこにあるということです。私は無力だということをずっと四六時中言い続けているのであれば、その聖霊が与えようとしておられる力を私たちが受け取ってないということです。もちろん私たちに力はないです。けれども聖霊が与えてくださるその力を受け取るということはできます。その都度私に必要なことをやり遂げるための力を聖霊を通して神は与えてくださるんですよ。何もできない私、無力な私にイエス・キリストは聖霊によって聖霊を浸してくださって、 その神に従おうというモチベーションと動機と、それができるため、それをやり遂げるための力を与えてくださるんですよ。聖霊の助けを信じて、イエス・キリストのこの聖霊によって私を浸してくださる方だということを信じて、求めて、私にはできないことや無力であることをに、私にはできないこととか無力でしかないっていうことに、そのキリストを信じて、神のその力を信じて、聖霊の助けを信じて取り組んで追求して、その肉と戦うのがクリスチャンライフですよ。日々葛藤は抱えます、必ず。でもその葛藤の解決はイエス・キリストにしかないんですよ。どのようなプログラムにも、習慣にも、教会にも、自分の力にも、私、牧師の力にも、何の解決も、解決に至るためのその力はないです。神を、父なる神を、イエス・キリスト、また聖霊を信じる、その信仰が解決ですよ。義人は信仰によって生きるんですよ。だって神の力を、また聖霊の力を、イエス・キリストによる許しを私たちが信じるときに、私たちの人生は変わりますよ。自分の力で変えることはできないです。自分の力で違う肉の方向に進むことはできるかもしれないけど、イエス・キリストのようにその愛するとか、喜んでいるとか、平安でいるとか、そういう歩みというのは、神に信頼して神を頼る生き方をするときに与えられるんですよ。必ずそこにはビフォーアフターがあります。神を信頼する前の私と、神を信頼した後の私という、必ずビフォーアフターがあります。で、それを自分で見るときに、周りの人たちが見るときに、何ということでしょうっていうのが始まるんですよ。いや、これは私じゃないなって。これは千尋さんじゃないなって。それが私たちがする証ですよ。そうですって。私じゃないんですって。神に頼って。神が頼ったら、神がただ恵みによって資格も価値も何もない私をこのように変えてくださるんですって。35節から最後51節までは、イエス・キリストがその弟子たちを集める話があります。まず35節から40節。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日、彼らはイエスと一緒にいた。時は十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟、アンデレであった。バプテスマのヨハネの弟子のうちの二人がここに出てきます。ヨハネがイエスをまた見て、神の子羊と呼んで、それを聞いたので、この二人はイエスについて行きました。バプテスマのヨハネは自分のその弟子が、弟子の二人がイエスのもとに行くのを止めませんでした。だからバプテスマのヨハネは本当に忠実な人ですよ。自分のグループを大きくするとか、自分の派閥を残すとか、そういうことは一切考えてないんですよ。あの人が盛んになり、私が衰えなければなりませんって。そしてイエス・キリストは自分のところに来た二人を迎え入れました。来なさいって。面白いですね。彼らどこに泊まってるか知りたかったって。いや、よくわからないですけど。でも、自分たちもそのイエスについていくという前提でどこに泊まってるのか、自分たちもそこに泊まりたいんだけどという話だとは思います。で、彼らは朝の10時からイエスと一緒にいたというふうにここに書かれています。つまり、一日中イエスと一緒に過ごしたんですよ。その一日中過ごした中で、イエス・キリストが話したこと、またイエス・キリストが行ったこと、いろんなことを見聞きしたんですよ。その中でイエスが、この方はキリストだということを確信したんですよ。イエス・キリストについて私たちは思い巡らしたり、 御言葉を読んだり学んだり、そしてその御言葉に基づいて祈ったりしないと。イエス・キリストについて私たちが知るってことはないです。私たちの日常生活の肉的な生活の中でイエス・キリストを知るってことはできないです。イエス・キリストと時間を過ごさないのにイエス・キリストのことを理解することはありません。人間でも同じですよ。久しぶりに会うとなんかこんなんだったっけなっていうふうに変わってる人もいれば、自分も変わってたりするし、一緒に過ごしてるから分かる人たちっていうのは、その人との関係っていうのは、人となりっていうのは分かってきます。だから一緒に過ごせば過ごすほどその人が分かってくるんですよ。また相手を信頼するから自分の弱さとかそれを話し始めるんですよ。先日結婚14年を迎えました。今15年目です。もうまだまだペーペーです、皆さんと比べると。でも一緒に過ごしてるので、最初の頃はこんなだったのかって、自分のことも分かんなかったし、相手のことも分かんなかったし、あの時では絶対その自分の弱さとかを認めてごめんねって言えなかったり、今も言えないことって結構あるんですけど、あとはその自分が困ってることとか苦しいこととか、その話したりするようなことっていうのは、一緒にいて一緒に時間過ごしてお互いその信頼関係を築いていくから、それをお互いできるように、するようになっていくわけですよ。でイエス・キリストとも同じようで、そのイエス・キリストと時間を過ごさないと、私イエス・キリストのことを知らなければ、自分の何をどこまで話せばいいか分かんないですもんね。イエス・キリストの人となりというか、イエス・キリストがどんだけ私のことを愛しておられるのかっていうのは、過ごしてみないとやっぱ分からないですよ。もちろんそのイエス・キリストと過ごす時間というのが、そのなかなかその一日のうちにもういろんなことがあってっていうふうに言い分とか言い訳とか出てくるかもしれないですけど、でも逆にそのイエス・キリスト、私のために命を懸けてその私の罪をあがなってくださった神であられる方、もう到底そのイエスの命も言うことができないような高貴な方が私のためにそうやって死んでくださったわけですよ。そのような方をその知る時間を持てないぐらい、何にその自分の労力とか自分の考えとか自分の時間をその費やしてるのかってことじゃないですか。私はもうごめんなさいとしか言いようがないですよ。その言い訳は立てられません。こんな方のために時間を、私はこのイエス・キリストのために私時間割くことはできませんって言えるほどのものはないですもん。せいぜいなんかネットサーフィンしたり、自分の趣味のテニスやったり、眠くてダミーをむさぼったり、せいぜいそういうもんですもん。二人の弟子、一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレ、そしてもう一人は名前はないですけども、おそらくここに書かれているその情報、時間とか朝10時とかね、会話の内容とか、そういう記述から考えると、多くの人はもう一人の弟子はおそらくこの福音書を書いたヨハネだったんじゃないかというふうに考えられています。ここはでもないのでわからないです。41節と42節、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、アンデレの話ですね、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れて行った。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。兄弟のアンデレがイエスをキリストだと紹介しました。そしてイエス・キリストはそこで、あなたはヨハネの子シモンですというふうに言いました。だからこれはその知識の賜物かもしれませんね。聞いてないけど分かるという。あなたをケパと呼ぶことにします。ケパというのは岩とか小岩とか、もっと言うと石みたいな、そういう、意味があります。マタイの16章を読んでみると、その、イエス・キリストが弟子たちに、あなたは私のことを何と言いますかって言います。その時に、ペテロがあなたは生ける神の子、キリストですというふうに言いました。でそれで、そのあなたは生ける神の子、キリストですという信仰告白の上に、私は教会を建てるというふうにイエス・キリストはおっしゃいました。だからその小岩さんですよ。小岩さんがこの信仰告白という大岩の上に乗っかって、 そしてその教会が立て上がっていく。だからペテロもその大岩、信仰告白の上にある小岩の一つ、もしくは石の一つとして数えられるわけですよ。そういうのも含めて、ケパというふうに呼んだんでしょうね。43節と44節。その翌日イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて私に従って来なさいと言われた。ピリポはベツサイダの人でアンデレア、ペテロと同じ町の出身であった。このピリポという人はイエスが直接声をかけたんですね。一緒に来なさいって。ペテロは兄弟のアンデレがイエス・キリストの元に連れてってくれた。で、そのアンデレともう一人の、バプテスマのヨハネの弟子、おそらくヨハネが、は、そのお師匠さんにあれがその神の子羊なんだというふうに言われたので行った。もうそれぞれ違います。次の45節から51節までのナタナエルもまた違います。今度はそのピリポに紹介されてイエスのところに行くんですけど、ピリポはどのように伝えたのか。彼はナタナエルを見つけて、私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ピリポはイエス・キリストについて、彼はモーセが律法に書いた方であり、預言者たちも書いた方だって。律法にも預言者たちを通しても語られたそのキリストだって。ナザレの人で、ヨセフの子イエスだって。まあ、当時イエス、イエシュアっていう名前はたくさんいたというふうに言われています。なのでお父さんの名前とか出身地を言わないとどのイエスかわからない。ので、そのナザレの人、ナザレ人、ヨセフの子イエスというふうに言われてただろうというふうに言われています。それを聞いて46節、ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。ナタナエルには先入観がありました。ナザレから何の良いものが出るんだろうって。で、そういう人たちが私たちの前に現れると皆さんどうしますか？私は説得したくなります。いやいやいや、そんなことないよって。でも、ピリポは賢い。議論しないで、来て、そして、見なさいと言いました。来てみたらいいよって、見てみたらいいんだよって。百聞は一見にしかずです。47節。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスはナタナエルを本当のイスラエル人、偽りがないと言ったんですけど、このナタナエルさん否定しないんですね。どうして私のことを知ってるんですかって。否定しないで、むしろなんで知ってるのかというふうに尋ねているという。おそらく彼には自負があったんですよ。彼はその神を主体求めていて、そしてそのキリストを待ってたんですよ、おそらく。自分は正しいものだって。でも神は、ごめんなさい、イエス・キリストはその彼のちょっとしたこの高ぶり、自負、それすらも使ってるんですよ。イエスは続けて言いました。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ましたというふうに言いました。ピリポがあなたを呼ぶ前なので、イエス・キリストがそのナタナエルを見てるわけないです。だから普通の人には見えない情景なのに、イエスがこれを知ってるということは、何かしら普通の人じゃないかもしれないというふうにナタナエルは考えたのかもしれません。で、実際にイチジクの木の下に彼は座っていたのかもしれませんが、このラビたち、ユダヤ教の先生たちという、ラビたち、教師たちというのは、御言葉を思い巡らすということを例えて、言い回しとして、イチジクの木の下にいるというふうに言っていたそうです。何してたのって、ああ、イチジクの木の下にいたっていうことは、その、御言葉を思い巡らしていたんだっていうこと。つまり、イエス・キリストがもしそのことを指して言ってるんであれば、ナタナエルは、その、どこか一人で静かに座ってて、 そしてピリポが来た時にはその御言葉を聖書を思い巡らしてたんですよ。それをイエス・キリストがもし知っていて、それを見ていた、そしてナタナエルがその自分の思いをこの人は知っているっていうことをに気がついたのであれば、それを知ったのであれば、いやこの方は普通じゃないって、御言葉を思い巡らしている私を見てたということは、きっと神の子でありイスラエルの王キリストであるに違いないというふうに彼は思ったはずです。50節と最高51節、イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。いろんな大きな奇跡を見るって、十字架と復活も含めてですよね。そして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。これはイエス・キリストを通して神がご計画なさっていることが実現するのを見るということだし、創世記の28章で、ヤコブが見たビジョンですよね。 天に届くそのはしごがあって、御使いがそこを上り下りしているというのを見たという。で、ここからこれもまたもしかするとですけど、ナタナエルがその御言葉を思い巡らしているのを、それがそのイエス・キリストに見られているというか、それがイエス・キリストを知ってて、イエス・キリストはそのことを知ってて、そしてイエス・キリスト、ナタナエルがこの時に思い巡らしていた御言葉が創世記の28章だったらもっと面白いですね。そしたらもうドンピシャじゃないですか。もちろん大いにあり得ると思いますけどね。まあここはもうこうなったら面白いなというようなことでしか言えないですけど、イエス・キリストを証しした人たち、バプテスマのヨハネたち、またこの弟子たち、みんなイエス・キリスト、イエスがキリストであることを証ししました。彼らがこの方はイエスはキリストだということをその確信するのに至るそのものを見たり聞いたり、そして体験したからです。では私たちはイエス・キリストの何を見て、イエス・キリストの何を体験したんでしょうか。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけども、今は言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っていますって第一ペテロの一章の8節と9節で言ってます。ペテロは見てないけども喜ぶって、私たちは何を持って喜べるんでしょうか。イエス・キリストにある罪の許しを私たちどれだけ体験してるでしょうか。イエス・キリストの十字架に表された神の愛をどれだけ受け取れてるでしょうか。聖霊が毎日の生活の中で私たちの心に注いでくださっているこの神の愛をどれだけ受け取っているでしょうか。イエス・キリストは罪の許しと聖霊によるバプテスマを与えてくださる、聖霊で私たちを浸してくださる方です。その方を私たちはどれだけ体験しているでしょうか。私は自分の周りの人たちに、私のところに来てよって、そしてイエス・キリストを見てごらんよって、イエス・キリストが私の人生にどれだけのことをしてくださったのか、来て見てごらんよって、そういうふうに言えるようなクリスチャンライフを歩んでいるでしょうか。イエス・キリストを信じたのであれば、必ずビフォーアフターがあるはずですが、それはどこまではっきりとしたものがあるでしょうか。私たちの生き方がイエス・キリストを証しするものでしょうか。罪が許されるということは奇跡でしかないんですよ。恵みでしかないんですよ。イエス・キリストを死者の中から蘇らせた方の霊が私のうちに住んでおられて、それが働くのであれば、私が変わらないはずがないんですよ。私には信仰が必要です。もっと私の罪を許してくださる、私を愛してくださる、私を根本から変えてくださるような力を与えてくださるという方をもっともっと信頼する必要があります。私にはますますこのビフォーアフターがはっきりして、どうか私の人生を見てくれって、このビフォーアフターを来て見てみてくれよって、 私の人生にイエス・キリストがどれほどの大きな素晴らしいことをしてくださったのか、このイエス・キリストの愛の御業を、恵みの技を、力ある神の技を見てくれって。私は最初から最後まで何もできないもの、無力なものでいいんですよ。その何もできない無力なものを変える神が素晴らしいわけだから。つまり私がどれほどこの私の弱さを、私の何もできなさ加減を補って、あまり余るほどの神の素晴らしい恵みのプレゼントを私が受け取ったかどうかによって、私の人生を見る人たちが神をどれだけ素晴らしいねって認めるかどうかになってくるわけです。でも神を信頼して求めなさいって、そしたら与えられる。探しなさいって、そしたら見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。どうか私の人生を見てくれって、神がどれだけ素晴らしいことをしてくださったのか見てほしいって、そう言えるようなクリスチャンライフを、イエス・キリストを信じるすべての人が歩めるんですよ。神を信頼して求めさえすれば。今からでも遅くありません。見てくれって。私が最後この地上を去るときに、お葬式のときに、見てくれって。私の人生を見てくれって。言ってもらいたいな。私をどれだけ神の愛が、神の恵みが、イエス・キリストの贖いが変えたかということをみんなに知ってもらいたいって思えるような、神の素晴らしさを、私の人生を、変わった人生を通して知ってほしいと、見ていただきたいと思えるようなクリスチャンライフをお互い歩むことができますように祈ります。天のお父さん、あなたの私に対する愛を心から感謝します。イエス・キリストにある救いを、罪の許しをありがとうございます。またイエス・キリストを死者の中から蘇らせたあなたの霊がイエス・キリストを信じるときに私たち一人一人に与えられることをありがとうございます。そのイエス・キリストの罪の許しと聖霊の力によって、私たちそれぞれが、私の人生に神がどれだけ素晴らしいことをしてくださったか見てくれよって心から言えるようなクリスチャンライフを歩むことができる、その約束をありがとうございます。どうか私がその約束を本当に信じて、あなたに信頼して、毎日の生活の中であなたの愛を、あなたの恵みを、その力を求めて祈っていけますように、それをコツコツコツコツあなたから受け取り続けて、本当に自分の人生がイエス・キリストにあって、またあなたによって変えられたということを味わうことができますように。そして願わくは、私の人生を通してあなたの素晴らしさが、あなたの愛や恵みが、イエス・キリストの十字架のありがたさが、この福音がどれだけ素晴らしいのか、周りの人たちに伝わっていきますように。それほどのインパクトをどうか私に与えてくださいますように。そのために、そのあなたが与えてくださるということを信じて求めていけますように、私たちそれぞれを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。